お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは命のパンについて、その3、イエス様宮でカリーオの祭りの時に教えられる。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書6章54節から71節と7章1節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書6章の学びを続けていますが、ヨハネ6章の54節から58節。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の父祖たちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。これは明らかに文字通りに解釈すべきものではありません。なぜなら、主は彼らの目の前におられるのだからです。主は彼らに、主の肉を食べ、血を飲み始めなさいと言っておられるのではなく、ご自分の命をこれからお与えになると言っておられるのです。あの2階の部屋で主は、血が命の象徴であることをとてもはっきり示されました。またレビ記17章11節にも次のように書かれています。なぜなら肉の命は血の中にあるからである。神様は彼らをエジプトから呼び出された最初からイスラエル人たちにその真理を教えられました。シナイ山でモーセは彼らに肉の命は血の中にあるというこの偉大な原則を与えました。ついでながらこのことは医学的にも本当のことです。肉の命は確かに血の中にあります。そしてイエス様はご自分の命を与えておられるのです。主はこれからご自分の血を十字架上で流されてご自分の命を与えられるのです。これが主の生産の基礎です。何年にもわたってバプテスマについてそうであったように、主の聖餐の解釈についても、教会の信者の間で多くの不一致が起こってきました。バプテスマほどに喧嘩はしてはいないと思いますが、でも不一致があります。あの2階の部屋で、夕食の時に主がパンを彼らに与えられた時、主はルカ22章の19節で次のように言われました。これは私の体です。ローマカトリック教会はこの文章の中のこれという代名詞に強調点を置きます。これ、まあ、英語で言うと this ですね。これとはイエス様の言われた私の体です。そして彼らの解釈は実体変化が起こってパンがキリストの肉になるのだと言います。しかしどう考えても主がどんな形式でもやり方でも人の肉を食べることを教えられたとは思いません。ですからその解釈は間違っています。そしてルーテル教会の生体教材説の立場を取る人たちもいます。これはパンによってパンと一緒にパンの中にパンを通してそしてパンのもとにキリストの体を得るというものです。さらにわかりやすく言い換えてみますと、生体教材説というのは、 パンとブドウの実で作ったものにおいて、それと共に、またそのもとに、キリストの体と血が存在する。そして受け入れる人が信者であるかどうかにかかわらず、恵みを受けるという説です。これも主が本当に意味しておられることに達しないと思いますと、マギー博士は述べています。そしてツウィングリの立場を取る人たちもいます。ツウィングリは、主の聖餐に霊的な解釈を施したスイスの改革派のリーダーでした。彼は聖餐は単なる象徴であり、儀式であって、それだけのことだと感じました。おそらくこれがほとんどのプロテスタント主義の聖餐に関する解釈だと思います。正直私は主の聖餐に関するその解釈も、他の二つと同じようにかなり不足だと思いますと、マギー博士は述べています。またカルバンは、これは私の体ですという文の動詞であるですという言葉に強調を置きました。改革派の信仰はいつでもそこに強調を置き、初代教会もそこに強調を置きました。パンはパンであって、いつでもパンです。変わることはありません。ブドウ酒はいつもブドウ酒で、そこには何の奇跡も起こりません。儀式を行うことでキリストの体がもらえるわけではないという解釈です。主の聖餐式の時には、パンが口の中にあって、キリストが心の中にあるのだ、と教えてくれた神学校の教授がいました。私は主の聖餐を守ることに伴う、霊的な祝福があると信じています。主の聖餐を守るという順序を通して、主があなたに霊的に奉仕してくださるのだと思います。ここには何の手品もありません。またこれは私たちが通り抜けるだけのただの役に立たない儀式でもありません。聖餐はあくまでも意味深く、そこには心のための霊的な祝福があるのです。主がここで彼らに言っておられるのはそういうことだと私は思います。親密で本物の主との関係が大切なのです。イスラエル人たちがアラノでマナを食べたとき、それは単に一時的なものでした。しかしイエス様には永遠のもの、つまり永遠の命があります。この福音書の最初にこう書かれている通りです。ヨハネ一章の四節。この方に命があった。この命は人の光であった。マギ博士は以上のように述べています。ヨハネ6章に戻りますが、59節から63節。これはイエスがカペナウムで教えられたとき、街道で話されたことである。そこで弟子たちのうちの多くの者が、これを聞いて言った。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。しかしイエスは、弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ、彼らに言われた。このことであなた方はつまずくのか。それではもし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。イエス様が言われたことに対してはっきりとした反応と意見の違いがありました。イエス様は、ご自分は天に帰って行かれるので、彼らが文字通り主を食べるのではないことを彼らに話されます。生かすのは御霊で、肉は何の益ももたらしません。ですから明らかに主はご自分の文字通りの体のことを話しておられるのではないのです。私たちは信仰によって主の聖餐を行うべきです。杯の中のジュースは甘いですが、私たちがこの甘い杯を受けられるように、主が私たちのために十字架で苦い杯を耐えてくださったことを思いながら、その甘さを味わうべきです。その甘い杯は、主がご自分の血を私たちのために流され、そこには霊的な祝福があるのだ、ということを思い起こさせてくれます。またここには、私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です、とありますが、 神様の御言葉は人々の心に力を与えます。なぜなら、主イエスの御言葉は霊であり、また命だからです。64節から65節。しかしあなた方のうちには信じない者がいます。イエスは初めから信じない者が誰であるか、裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そしてイエスは言われた。それだから私はあなた方に、父の御心によるのでない限り、誰も私のところに来ることはできないと言ったのです。この箇所は以前にも学びましたが、主が同時に来たい者は誰でも来てよいとも言っておられることも念頭において解釈しなければなりません。つまり、主のもとに来るか来ないかはあくまでもあなた次第というわけです。66節。こういうわけで、弟子たちのうちの多くの者が離れ去って行き、もはやイエスと共に歩かなかった。その日、十二弟子ではない他の弟子たちの多くが背を向けて帰って行きました。67節から68節。そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。これはシモン・ペテロが言った素晴らしいコメントです。そしてペテロがしているコメントは、今日の私たちにとっても同じです。もし主イエスが私たちにとっての救い主ではなく、主が私たちの必要に全く応えてくださらないというのであるなら、私たちは誰のところに行くことができるのでしょうか。救いのない、虚しい宗教がたくさんあります。ただ念仏を繰り返すだけのものや、ご利益を得るために大金を要求するもの、また特別な修行を要求するものもあります。そして必ずそこには、本当の救いがないための幻滅と失望があります。人々は光を探しているのに、その目が閉ざされているのです。この世に、主イエス・キリスト以外に救いはなく、主イエスこそが永遠の命の御言葉を持っておられる唯一のお方です。69節から71節。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。イエスは彼らに答えられた。私があなた方12人を選んだのではありませんか。しかしそのうちの一人は悪魔です。イエスはイスカリオテ、シモンの子、ユダのことを言われたのであった。このユダは12弟子の一人であったが、イエスを売ろうとしていた。このイスカリオテのユダは本当に大きな謎です。ここで主は彼を12人の中に数えられ、主がご自分で彼を選ばれたと言われます。それでありながら彼は悪魔である。つまりおそらく悪魔に取り憑かれているという意味でしょう。そしてこの男がこれから主を裏切るのです。3年間を通してずっと主は彼が主を信じる決心をするチャンスを与えられてきました。このような悪を解釈するのは難しいことです。これは神秘の一つです。悪の神秘性についてマギー博士は次のように述べています。悪はいつでも神秘であり、そのことが悪を魅力的にする原因の一つです。たった今私が2本の棒を持っているとあなたに言ったとしましょう。一方は物差しなので完璧にまっすぐです。その物差しがどのように見えるかを想像するのは簡単です。なぜなら、まっすぐであるということは一種類しかないからです。そして私は曲がった棒を持っているというとします。もしその棒がどのように見えるかという絵を描いたとしたら、一人一人が違う絵を描くだろうと思います。なぜなら、100万通りも曲がり方があり得るからです。お分かりのように悪には神秘が伴います。私は告白しなければなりませんが、この男イスカリオテのユダが 聖書のページを歩くとき、彼を解釈するのは難しいことです。そして主はここで彼について驚くべきことを言っておられます。彼は悪魔だと言われるのです。シモン・ペテロの証とはなんと対照的なことでしょうか。彼はこう言ったのです。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。マギ博士は以上のように述べています。さて、いよいよ七章の学びに入りたいと思いますが、ヨハネ七章の一節。その後イエスはガリラヤを巡っておられた。それはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡りたいとは思われなかったからである。ここにはその後とありますが、これは年代順の場面を私たちに与えてくれるヨハネがよく使う表現です。六章の出来事はガリラヤ湖畔で起きたことで、その前には主はエルサレムにおられました。エルサレムのベテスダの池で主に関する議論が起こったのです。六章の出来事は十字架の約1年前の4月に起こったことのようです。また七章の出来事は約6ヶ月後の10月に起こりました。マタイ15章から18章、マルコ7章から9章、ルカ9章がこの期間に起こった出来事に関係しています。主はミニストリーの最後の1年間ご自分の活動をガリラヤに限定されました。ここには主はユダヤを巡られることはなかったと書かれています。なぜなら、宗教的指導者たちは主を殺そうと計画していたからです。イエス様はご自分の父なる神様が与えられた神様のスケジュールに従っておられます。主の命を狙っている者たちは、主の時が来るまでは主に手出しをすることはできませんでした。今、主のご生涯の最後の6ヶ月に入ろうとしていますが、この期間の最初の出来事としてヨハネが記録しているのはカリオの祭りです。一節で主の周りで嵐が起き始めていることが明らかにされています。そして6ヶ月後にはその嵐が十字架上のイエス様の上で全ての猛威を振るおうとしています。この嵐は今も静まってはいません。今までこの地上に生きた他の誰よりも、主に関してたくさんの違う意見があります。人々は主を冒涜し、今までに言われたどんなことよりもさらに悪いことを言います。今日同じように主は物議を醸す方です。嵐が起こり始めていたにもかかわらず、イエス様はこの時期を選んで、それまでのエルサレムから離れているというやり方を放棄して、カリオの祭りのためにエルサレムに登られました。二節。さて、カリオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。すべてのユダヤ人男性がエルサレムに出席することを義務付けられていた三つの祭りがありました。主は律法を守られました。主は杉越の祭り、カリオの祭り、そしてペンテコステの祭りの間はエルサレムに登らなければなりませんでした。カリオの祭りはレビ記23章に説明されています。これはイスラエルが素晴らしい方法でエジプトの地から解放されたことを祝う大きな喜びの祭りでした。彼らがアラノの旅の間、幕屋であるテントに住んでいたので、これは幕屋の祭り、あるいは仮小屋の祭りです。彼らはキャンピングカーは持っていませんでしたが、仮小屋で野営しました。ラッパが吹き鳴らされ、70頭のオスの子牛が捧げられました。荒野で神様が岩から彼らに水を与えられたことを思い起こさせるため、宮では水が注ぎ出され、祭りの最後の日には、倍の量の水が注がれました。彼らはシロアムの池から水を運び、文字通り何バレルもの水が注がれました。この祭りの間、彼らは中庭を定期的な松明の行列で照らしました。これは彼らが荒野をさまよっているときに夜 イスラエルの子らを導いた火の柱を記念するものでした。私たちはイスラエルの子らを導いた雲の柱と火の柱はどちらも主イエス・キリストの象徴であると理解することができます。カリ王の祭り以外の旧約聖書のエホバの祭りはすべて成就しました。カリ王の祭りは主が地上に戻って来られるときに成就します。ですからこの祭りはその時の大きな喜びを象徴しているのですとマギー博士は述べています。3節から5節。そこでイエスの兄弟たちはイエスに向かって言った。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるように。ここを去ってユダヤに行きなさい。自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うのなら自分を世に表しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。これらの兄弟たちはイエス様の弟子のことではなく異父兄弟たちです。彼らの名前はマタイ13章55節に書かれており、ヤコブ、ヨセフ、シモン、そしてユダです。主の異父兄弟のヤコブはヤコブの手紙を書いた人物です。主の異父兄弟ユダはおそらくユダの手紙を書いた人物と思われます。もちろんそれはずっと後の話で、この時点では主の兄弟たちは主を信じていませんでした。6節。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも来ているのです。彼らは自分たちの不信仰からイエス様にアドバイスしていますが、イエス様は彼らのアドバイスは受けられません。主は父なる神様のスケジュールに忠実に従っておられるからです。7節から9節。世はあなた方を憎むことはできません。しかし私を憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証しするからです。あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ちていないからです。こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。この世はキリストに敵対しています。その理由は、主イエス・キリストがこの世の光であられるからです。主はその光を照らされ、その光は間違ったものすべてを明らかにします。光は罪を明らかにするのです。主は罪を咎められます。主が今日でも憎まれるのはそのためです。なぜなら人の心は邪悪なものだからです。十節。しかし兄弟たちが祭りに登ったとき、イエスご自身も公にではなく、いわば内密に登って行かれた。主はおそらく弟子たちと共に裏道を通って旅をされ、羊の門から町に入られたのだと思います。おそらく勝利の入場の時までは、主はいつも羊の門を通ってエルサレムに入られたのだと思います。そして勝利の入場の時には、主は公に現れて、ご自分をイスラエル民族に差し出され、実際彼らが主を受け入れるか拒否するように要求されたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は命のパンについて、その3、イエス様宮でカリ王の祭りの時に教えられるというテーマで、ヨハネの福音書6章54節から71節と7章1節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はヨハネの福音書7章11節から53節、イエス様宮で狩り用の祭りの時に教えられるその2というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。 郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。